本日のメッセージは、母の日礼拝、あなたの父母を敬えと題しまして、新約聖書エペソ人への手紙6章1節から4節です。1節からお読みいたします。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメン。今日主が語られた戒め、私たちのなすべきこと、この御言葉を守り行い、祝福の約束を勝ち得る私たち天聖一同でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。今日は母の日です。今日は日ごと頑張って皆さんを支えて、一家を支えているお母さんに感謝を、して、そして全てを整えてくださったイエス様を褒めたたえるべき日です。
今日ね、母の日なんですけど、この母の日を通して主がね、私たちに教えたいことがあるんですね。この教えられたことを、もし皆さんが心にそうなんだと思って今日から実践するんであるならば、皆さんの歩みは今日から変わっていきます。親を敬うことによって主が与えてくださるその保証付きの中に、今日この御言葉を通して入っていきたいと思います。
それでは最初に一言お祈りをいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえます。あなたが今日も私たちに命の御言葉を渡してくださり、シモベラを支えてくださり、またこれに預かる一人一人の耳を開き、命の言葉を豊かに預からせてくださる恵みを感謝いたします。どうかこれからの時をイエス様、あなたが全て支配してください。この時を支配し、場所を支配し、一人一人の体、心、思い、体、感情、全てを支配してくださるように、全てがただイエス様の栄光が満ち溢れる時となることをあなたに期待し感謝して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
本当に人間の体、また動物の体、その命の痛みは本当に不思議だと思います。で、子供はどうして生まれるのか、なんで生まれてきた子供はあんなにちっちゃくて、あんなに可愛くて、しかも、その子供が、ね、20年も経つと大人に成長していくのか、本当に彼さんの想像の宮沢不思議ですけども、特に、ね、お母さんが、ね、赤ちゃんを身ごもって十月十日の間、ね、お腹の中で赤ちゃんを養う、同じ血液、同じ栄養、ね、そして同じ、感情、それを、ね、赤ちゃんをお母さんと一緒に共有するんですね。で、そして、ね、子供が生まれてきます。で、ね、どの国でもきっと、ね、お母さんと子供の関係の方が父親と子供との関係よりも、ね、絆が強いと思いますね。子供がお母さんのお腹の中にいる時もそうですし、また生まれてからも、ね、お母さんが子供と四六時中付きっきりですね。お母さんが、ね、子供を離して、ね、お父さんと赤ちゃんが付きっきり、ちょっとこれだと何か、不自然な感じがしますね。お母さんと子供が命を共有して、そしてやがて、ね、独り立ちしていくまで母がじっと付きっきりで、ね、赤ちゃんと過ごすものです。
あのね、不思議なことにお母さんと子供が一緒にいるとね、あの心配なく見れるんですよ。あの不思議なことなんですよね、これ。神様の法則がそこにあるから。 でもね、どんなに素晴らしいお父さんでも、お父さんが子供と子供と二人きりでいるとね、なんか居心地悪いんですね。見た目もね、大丈夫かしらってなっちゃうんですよ。どういうことかって言ったら、神様が私たちに与えてくださったこの摂理そのものが、小さい時にお母さんと一緒にいて、そしてそのお母さんを通して神の法則を守り、そしてこの世の中に出ていくこの仕組みを主が作ったからなんですよ。だからこれ一つを見ても、この摂理の中で母子というのがまず人間関係の一番最初の形成されるべき、ね、関係であり、ね、その他諸々はその次ということが分かりますね。
これ神様の摂理なんですね。ユダヤ人たちはその神様の摂理、御言葉の中で生きてるんですけども、このユダヤ人のその、ね、法によれば、その子供が、ね、もし、ね、異邦人のお父さんとユダヤ人のお母さんが結婚して、そして生まれた子供、その子供はユダヤ人になるんですね。ユダヤ人として認められるんですけれども、その逆で奥さんが異邦人で旦那さんがユダヤ人だという場合は、子供はユダヤ人に認められないんです。やっぱりこれユダヤ人のその神様の摂理にあって生きているからです。
あのね、女の人っていうのは都合よく生きるんですよ。悪いけど、ね、都合がいいの。だから自分が外国国籍っていうことだったら、普段周りの人にね、こう外国語でしょ、例えば日本に嫁いできました、そして日本語喋らなきゃいけないじゃん。それ喋って生きていくだけでも、もうストレスがすごいと思いますよ。っていうことだから、子供までもね、そういうストレスを抱えてっていうこと、どうしても視点のこの摂理の中において自分の言葉をね、喋ってしまうんですよ。それに分からない言葉で子供を養うことはできないから、それはまだ自然のこの法則かもしれないですね。それで異邦人の女と結婚をするとどうなるかって言ったら、まず言葉を教えない。だって分からないんだもん、ヘブライ語分からない、ね、ヘブライ語は旦那さんとの営み、こう関係作りのために必要なものくらい。それと頭どっちがいいかって言ったらね、異邦人の神を知らない女より、ね、神を知っている旦那さんの方がはるかに頭がいいから、向こうの言葉を覚えた方がかえって便利かもね。だからかれこれっていうことになった時に、イスラエルの中において女性がその異邦人の場合っていうのは、ユダヤ人らしい教育を施すことはこれも 100% 無理ということですので、それがね、かつての歴史の中でそれが実験済みなんですよ。ネヘミヤかなんかを見ると、異邦人の女をね、めどって、そしてエズラに刺激されて、で悔い改めて、そして自分たちの中から潜まれているその罪として、めどった女とその子供をね、泣き泣き足していくということもありましたよね。で、何なんですか、その時に言われたのが言葉って言ったでしょ。え、何事なんだ、この国に住んでてこの国の男と結婚してこの国の言葉をね、分からないこの国のものが生まれるとは何事だ。国イスラエルなんですよ。でもお母さんが異邦人だっていうことだけで、子供がヘブライ語を喋れない子供が生まれてしまったということ。だから今長らくなってしまいましたけど、ユダヤ人のお母さんと他の日本の、ね、男性が結婚したら、その間で生まれた子供はユダヤ人でも、ユダヤ人の旦那さんに、ね、日本人が、ね、女の人が嫁いでしまったら、お父さんユダヤ人なのに生まれた子供は外国人なんですよ。それなんでその不平等なんだと思うでしょ。いいえ、それはもう本当にこの根底に教育ができないということがあったからなんです。
で、 その裏付けとして箴言の言葉があります。箴言の一章の八節、ここをですね、黙祷の時に宣言していただいた言葉ですけども、箴言の一章の八節、日本語でお読みしますと、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。アメン。ここの中にですね、潜まれている秘密があります、ね、日本語ではちょっとわからないんですけど、ヘブライ語ではこの一節の中にトーラーが入っているんです。トーラー、すなわち律法ですね。でここ父と母が出てくるんですけども、どちらの方にトーラーが出てくるでしょうか。分かっている方は分かるんですけども、これ母の側なんですね。あと父の訓戒に聞き従え、この訓戒、これは、ヘブラ語ではムーサーと言いますけども、このムーサーはですね、英語ではインストラクションで、これ要するにインストラクションをするのが父親の役割で、父親がですね、さすがにお母さんと子供の関係に、ほどのそういった親密な命の関係に入っていくことができ、ないんですけど、しかし父親には役割があるんです。子供を教育するんです。ムーサーは、インストラクション、強制したり叱責したり、あるいは体罰を伴った懲罰という意味も、むしろそちらの方が主体的な意味なんですね。父はしっかりと子供を訓戒して、時には懲らしめをしてでも、その御言葉にそぐうように生きていく、生かせるというのが父のその訓戒です。
すごいと思いませんか。お母さんが、ね、昼間子供と、ね、向き合ってて、それでトーラを教えるわけなんですよ。613のトーラ、やってはいけないことと、これぐらいやりなさいっていう、守りなさい、守ねっていうことを教えるんですけど、お母さんが、ね、子供を見てて、あ、この子がこの613のこのトーラの中に何番目がおかしいと、そしたらそれをお母さん言うわけなんですよ。あなたここおかしいよと、ね、すごいと思わない？613の中で何番目がおかしいってユダヤ人のお母さん知ってるんだよ、ね、そしたらそれでもお母さんのことだからちょっとね、鼻にかけちゃってへっってやっちゃったら、お父さん帰ってきた時にねえつって、うちの子が、ね、613の何番目のトラを、ね、こうやって、ね、指摘をしてもってやりました、だからちょっとよろしくお願いしますって言ったら、お父さんがインストラクション、ね、おいでで、OK よくやりますOK はよくやります。たまにね、 OK がね、もう何、中国語わかんないからあれだけど、子供たちがひれ伏してるんですねそれで、あ、今ね、ああ OK、 ムサしてるんだなってムサ、ね、訓練、ね、教える、ね、でそれをやってるんだなっていうのが、とってもよくわかるんですね。だから、自分の気分で、自分の感情で、ね、ちょっと気に食わないから子供を叱るとか、 お父さんに言いつけるとか、そういうことじゃなくて、お母さんがトラの先生なんですよ。トラ613の、ね、このもろもろは書いてある。だからこのお母さんが日頃それを守りながら子供に教えているから、教える親に対しては権威があるわけなんですね。だからその何番目のトラを、トラはやったやってない、ね、守る守らない、それしかないでしょ。だからやったやってないとか、守ってない守ってるとか、それを思って正確にお父さんに言いつけてるから、お父さんはそれをちょっとこう言ってからね、はい、立ったり座ったり旋回とかするかもしれないですね。このようにして彼らはね、トーラをね、守り行わなかったことによって、家の中で自分が不便な思いをしなければならない。で、トーラを守らなかったことによって親子関係もおかしくなる。これもろもろ勉強するんですよ。これがユダヤの教育の優れたところで、私たちができなかったところです。
で、 あなたの母の教えを捨ててはならないと書いてあるんですけども、この教え、これがトーラーです、ね、トーラー、もう言わずと知れたあの巻物ですね、聖書の巻物、あれをトーラーと言います。でそれでトーラー、これは法律、あるいは法則、法規、立法、そういう意味ですね。ですからあなたの母のトーラーを捨ててはならない。ですから母親である皆さんは本当にトーラー、御言葉、法律を子供に教えるということ、これが求められているわけです。
ダメだよ、自分勝手に自分のトーラー作っちゃって子供にねこのトーラーを犯してはやらないって言っちゃいけませんよ。本当にこの孟聖公書から抜き出したそのね613ですよ。でそこを子供に正しく教え、そして正しく行ってない時にはね、そのことをもう行動細かくね、追求し、トーラを守らなかったことによって壊れた世界、人間関係、もろもろを子供全部体験させてしまうんです。
ですから、ね、母親がトーラ、ね、トーラの中に隣人に偽りを置いてはならない、ね、ありますね。ですからお母さんがもし、ね、隣の近所の人が来て、ね、ピンポーってやって子供に、ねね、ちょっと私いないって言っといてよ、そういうふうに、ね、子供に言ったら、子供はですね、主にあって両親に従いなさいって書いてありますね、エペソ書に。主にあって両親に従いなさいです。ですからそういう場合、子供の方がですね、お母さん隣人に偽りを言ってはならないと書いてあるよ、そういうふうにですね言うのが。ですから一家みんな聖書、トーラ、御言葉を、法則を中心にして歩んでいくこと、これが神様から求められていることなんです。
すごいと思いませんか。おじいちゃんおばあちゃんですよ、そしてお父さんお母さんと子供ですよ。この3世代がこのトーラ、この法則、そして神からの訓戒を共有しているんですよ。そして3世代がそれでお互いを見合ってるわけなんですね。ちょっとね私自分がね断食をしててすっごく疲れてて、もう何にもできない時があったの。断食してあんまり断食慣れしてない時だったのかな。それでその時に電話がかかってくるとちょっと休めないので考えました。それで電話かかってきたら子供が出ちゃうじゃない。そしたら子供に出ちゃダメだよっていうのもちょっとあれだし、なんでって言ったら嘘つかなきゃいけないし、出た時にママいないと言ってくれって言ったらそれも困るじゃん。だから何をしたかで電話線を抜きました。電話線を抜いてしまったんですよ。だから私がね最善を尽くしたところでそんなもんだよ。電話線抜くぐらいが私の最善なんだけど、このユダヤのね奥さんはどれだけ最善を尽くしてるかって言ったらすごいですね。ユダヤに生まれた方
で、この母のトーラーを、ね、捨ててはならないですね。ですからお母さんのその影響は非常に大きいものです。でこの間学びましたね、ユダヤ人は母親、ね、子供が身ごもった時点から、その時からもうすでにテピリンするんですね。その子供のために子供に言い聞かせるんです。モーセ五章、朝1時間、昼1時間、夜1時間でしたか、合計1日3時間ですね、そのお腹の中にいる子供に待機をするんですね。どうも待機という言葉は最近なんか日本に出てきたかのような気もするんですけど、でもユダヤではもうはるか昔からあったんです、ね、子供の、ね、お腹にいる子供、これもろそのお母さんの影響を受けるわけです。ですからもし、ね、子供が、ね、お腹に宿ったというところでもう夫婦喧嘩をばっかりしてる、ね、旦那さんをもう言葉で打ち負かすとか、もう夜遅くまで、ね、もう夜更かしして、私の友達の、ね、夜更かしする友達がいたんですけど、その子供もなんと夜更かしして泣き止まないんですよ。夜になるとバッチリ目が覚めて、お母さんお父さん悩まして、ね、本当に親の影響をもろ、ね、お腹の子供は受けるわけです。でそれでユダヤ人はもうお腹の中に子供が宿った時点から御言葉を言い聞かせて、でそれで、ね、生まれてくる頃にはもう耳が、御言葉に対して耳が開かれた、御言葉を聞くと心地の良い子供が生まれてくるんですね。御言葉を聞くと心地悪い人もいます、 御言葉が、ね、じゃあ御言葉の時間ですよってね、本当に、大変な環境で育った子供にテピリンを教えるの大変ですね。じゃあテピリンの時間ですよって言うと、もう急にそわそわそわそわしだして、ね、もうふざけたり、ね、変なことをしたりね、そういうもう結構大変なんですけども、けれども御言葉をしっかりとね、お腹の中にいる時から言い聞かせた家庭はとても素晴らしい子供が生まれるんです、ね、この間のテピリンセミナーで、聞いたんですけども、ね、まあ、ある夫婦子供2人いたんですけども、全然子供言うことが聞かないということで、もうじゃあ分かったね、もう御言葉教育の素晴らしい子供を産むって言って、でそれで子供をもう一人産んだんですけども、お腹の中にいる時からテピリン教育をね、子供に言い聞かせたら、でその子供、ね、本当に耳が開かれて素晴らしい子になって、で普通赤ちゃん世界で一番最初に覚える言葉はママっていう言葉ですね。大体は普通のママですね。でもその子は、ね、聞けイスラエルっていう言葉をですね、最初の最初に、ね、発したそうです。ママではなくシェマーイスラエルって言ったら、もう母がですね、ですからもうしっかりと御言葉で言い聞かせたり、ですからね、赤ちゃん3000回、ま、言い聞かせたら赤ちゃんはもうそれで覚えて、ね、ですからお母さんは赤ちゃんをママよ、ママ、ママ、ね、パパじゃないんですね、ママって、でそれで赤ちゃんは3000回足したらママって、ね、言い出して、でそれでパパも、ね、3000回足したらパパって言い出して、ですから本当に御言葉3000回のこの不思議があるんです。
自分の仲間をね、まずね作るのね、生まれた子供にね、自分のね反抗をしたいから必ずね、ママママクルルルママママってやるんだよ。自分の仲間作りたいからね。それでその次にね、ちょっと申し上げないからね、パパだよパパだよってでも皆さんがさ、あのママパパを言うまで、お父さんお母さんが皆さんにたゆまないね、ママママママっていうことを3000回くらい言ったと皆さん覚えてますね。言った親も聞いた子供も覚えてないんですよね。ただこれはもうあのハーバード大かなんかでこの研究の結果で、子供が一つの動作を自分の身につけるためにも、動作を身につけるためにも3000回、言葉を身につけるためにも一番最初は3000回だそうです。だからそれなんですけど、私たちはさ、喧嘩してるママパパを教えてるじゃない。でもイスラエルの子供どうなってんの。シェマーイスラエル、居心地いいあれなんですよ。ほらメロディついてる、それぞれのメロディ、ね、でそれぞれのこう祈りのリズムのこのメロディがついてた、それでこれをずっと聞かせてあげるわけなんですよね。そしたらまず耳ができた子供がうぎゃって生まれて、だから聞き分けがいい子供たち、だからね、なんていうのかな、吠えたりね、することもなく、ちゃんとしたイスラエルの家庭はちゃんとした子育てができるということでした。
でちなみにその子、ね、シェマーを人生初の言葉にしたその子、ね、今すくすくと成長して、ね、お父さんお母さんも、ね、韓国の子ですかね、おまあアボジじゃなくて、ね、お父様お母様、ね、なんかそういう呼び方をするんですね。本当にこの御言葉が体得されてるんです、ね、ですから3000回これを持って、ね、繰り返し繰り返し、ね、ハカダと言います。繰り返しハカダして、そして御言葉をそのまま、ね、耳で鳴らして、体に鳴らして、もう心の中で思いの中考えの中、これを御言葉で満たしていくと、その人格が作られていくんです。
今日ね、お父さんお母さんという方が私たちにとって神様からの立地づけはどんなもんなのか、それを知らなければならないんですね。お父さんお母さんは私たちにとってどんなお方かって言ったら、イスラエルのこのしきたりからしてみれば御言葉を預かっている方なんですよ。御言葉を預かっていて、その御言葉で子供を養育して、神の子供としてこの地上の 一人前にするというね。だからあのイスラエルの子供たちがユダヤ人の子供たちが親を敬うというのは他の理由ではなくて、無条件的に敬うということじゃなくて、神の御言葉を持って私を養ってね、神の人として一人前にしてくださる神の帰りに、ね、養育者としてこの親を見ているから、だから尊敬できる。
でこの子育ての仕方、これにおいて、イスラエル人は親に従いなさいって、子供は親に従いなさい、これがもうはっきりと体系づいてるんですね。それに対して、ね、ギリシャ思考的に、ね、読されているところは、ね、子供にも、ね、自由意志の権利を、ね、与えるべきだということで、ね、子供に、与えてしまうと、その30年後ひどい目に遭います、ね、もう本当に自分勝手な生き方、ね、結局ですね、子供がまだ、ね、自分で選択して行動する、ね、それが正しく、ね、自分を滅ぼさない程度に選択して行動できる知識が身についていない間は、やっぱりこの親がですね、しっかりと御言葉教育を施して、そしてある程度、ね、自立できる年に至るまでこれをなさしていくことが、これが本当に親の務めです、うん、でそれで、ね、聖書に、ね、親子関係についての言葉結構たくさんあるんですね。旧約聖書は本当にたくさんあります。新約聖書にも、ね、今日お読みしましたところ、エペソ人の手紙ですね。新約でも、ね、あなたの、ね、父母を敬いなさい、この6章の一節で、子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです、ね、ここにもありましたね。でここで主にあって両親に従いなさいが大事ですよって先ほど言いました ね、 ね、もし親が主に従っていないということでに子供が気づいたならば、御言葉を、ね、根底にして、そして主の、ね、主の訓戒を、御言葉を伝えるわけです。自分の気に入る気に気に入らないじゃないんです、ね、親がもし御言葉に照らして間違っているのであるならば、ね、子供の方が、むしろ、ね、親の方が御言葉を知っていて、そして子供に訓戒するということ、これは多いんですけども、ですから主にあって親に従う、これがとても大事ですね。主にあって夫に従う、ね、主にあって社会に従う、これはとても大事なことです。でここで大事なことは、要するに権威には、ね、順序があるということです。奥さんは、ね、旦那さんが主人、そして子供にとっては、ね、父母が敬うべき権威、そして、ね、この社会システムの中においても上に従うべき権威がありますね。上司がおりますし、またそのさらに上に国がおります、ね、国会や内閣府や、ね、司法があります。そのように従うべき権威、ね、これに従うということをしっかりと身につけさせるために、まず権威の最も基本中の基本、親子関係という権威、ね、これに従いなさい、これがユダヤにおいて徹底されているわけです。でそしてこの権威は順序があります、ね、もし親が国が、ね、主に従わない、むしろ主の言葉に反するような、命に反するようなことであるならば、もっと上の上司に告発すればいいんですね。この全宇宙の大ボス、大ボスはイエス様ですね。このイエス様に向かって、ね、イエス様、ちょっとあの国の大臣が、ね、イエス様、ちょっとあの上司が、ね、そういうふうに言えばですね、上が動いてくれて、そしてその状況を正してくれるんですね。ですから私たちはしっかりとこの権威構造、ね、これを守る。もし上の権威がですね、御言葉に沿ったそういう国、そういう親であれば、本当に幸いです。もうそれに従うべきです。もう無条件で、ね、御言葉に従うべきですけども。ですから、本当に主に従う、主にあっての親子関係、これが本当に幸いな家庭です。皆さん、ぜひこの、ね、幸いな家庭を、これを目指して、これを築き上げていくことを、これをしていきましょう。で、この、主にあって、両親に従う。これは正しいことだ。2節では、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものですね。これは第一の戒めと書いています。実感の中ではですね、第5番目に、父母を敬いなさいって出てくるんですけども、要するに人間関係において第一の戒め、もう 第1回から第4回までは神様と人との関係ですからね、主との関係がまず第一にあって、その上で人間関係の戒め、ね、父母を敬いなさい、ね、ですからこの第1の戒め、社会における一番最も基本的な戒め、それは父母を敬うということです。でこれには、ね、約束が伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。
これね、韓国語だと幸せになりて、幸せは、まあ、全部含めた言葉だと思うんですけど、あなたのなすべきことが全部うまくいくって書いてある。うまくいく、うん、
でこの、ね、第一の戒め、ね、父と母を敬いなさい、そしてそれには、リワード、ね、それがあるんですね。そしてそれに反するとするならば、やはりそれなりのリワードがあるわけです、ね、報いというものです。父母を敬うということについては本当に幸いな喜びのその、ね、報いがあります。最近まで親に、ね、逆らっていたところに、ね、この御言葉には父母を敬いなさい、そうすれば幸せになりますよということで、ね、それで、ね、それを教えたところ、ね、初めは、ね、お父さんお母さんをイエス様の名前で祝福しますと、もう顔がひん曲がって、もう嫌だっていうような顔でやっていたところ、でもたとえそれでもですね、いやいやながらでも親はそれされるという嬉しいんです。でそれで親の側も子供に対するその姿勢が変わって、そしてどんどんどんどん、ね、今度はですね、あ、親を祝福するとこんなに幸いだ、こんなに、ね、何か楽なんだって、ね、そういうこんなに楽しいんだというのにどんどん気づいて、でそれで、ね、イエス様の名前によって祝福します。これがですね、本当にだんだん幸いになってきてる、ね、そういう過程もまた中にはあります。本当に変わっていくんですね。権威に従うということ、これは楽な生き方です。権威に、ね、従わない、権威に逆らう、これは非常に楽じゃない、ね、あたかも向かい風と坂道をもう上に登って自転車漕いでるような、本当に苦労する人生が権威に逆らう生き方なんです、ね、世の中の映画とか、ね、世の中の漫画とかは、ね、吹きかけてくるんですね、悪魔サタンの声が、ね、国家ぶち壊してしまえ、ね、親逆らえ、ね、なんかそういう風潮がですね、世の中にある。これはみんなサタンから来る声です。そういうもしですね、権威に逆らう、最も社会の基本的権威構造である親に従うということ、これをなくしてしまうならば、その子は権威に逆らうということが体質化されていないから、社会に出て非常に苦労するんですね。社会に出て、ね、反社会的行動ばっかり今までやってきた、ね、それが何かもう空気を吸うかのようにやってきた、なんで俺の人生はこんなにうまくいかないんだって、ね、反社会的な体質化されてしまっているから、だから何をやっても人生上り坂、何やっても向かい風、何しても、ね、もうとにかく自力で何かしていかなくてはいけない、権威逆らいながら、また、ね、敵対しながら生きていかなければならない、非常に苦難の生き方。それに反して親に従うということを、権威に従うということを、先生に従うということ、これをしっかりと身につかせて育った子供はとても楽に生きられるんです。もう息を吸うかのような楽な生き方、楽な生き方が息を吸うかのようにできるんですね。親に従う、権威に従う、ですからユダヤの子供たち、彼らもう初めから親に従うということが身についている。だから、ね、成功の法則をもう息を吸うかのように身につけて、その中を生きている。だから彼ら、ね、息を吸うかのように成功するんですね。なんでユダヤ人あなたは成功するんですかって言って、え、普通に生きてるだけだよってね、だいたいこういう答えが返ってくるんです。ですから本当に体質化、御言葉を皆さんの中に体質化するということ、御言葉が皆さんの思いとなり、考え方となり、行動パターンとなっていくならば、皆さんはどんどんどんどん神の子として、もう自動的に祝福をされる人生に、ね、手引きされている人は作り変えられていくんですね。本当にこれはとても素晴らしいことです。
あのね、御言葉を手にしているじゃないですか、私たちと違って、あのユダヤの人たち、イスラエルの人たちは御言葉を手にしているんですけど、特にあの創世記から孟聖古書までのね、あの新明記までの孟聖古書ですよね。そこには人間が失敗した生き方、成功した生き方、ね、つまずき、立ち直り、全部が書いてあるわけなんですね。だからそこをね、あの持っている彼らはどういうことかって言ったらね、あの試験を受けるときにあの本持って受けてるようなもんですよ。人生というね、このテストが多いこのね試験の現場、そうじゃない、私たち人間、あの人と私のあの人間関係うまくいくだろうかどうだろうかってし、ね、試行錯誤してやってるんだけどうまくいかないということなんだけど、これは私の中にある経験だとかそのものものものものを、試行錯誤した結果ね、あの良し悪しが決まってしまって足が多かったということなんだけど、彼らはどうするかって言ったら、あらゆる人物ことに対して関係作りに対して自分が今蓄えているこのね、創世記から新明記までの孟聖古書がもう彼らの中にね、こうもう本当に一冊のこう本みたいにあるんですよ。だからそれをこうやって照り合わせてる、大丈夫かねってどうなっちゃうか、ね、こうやってやった時に必ず見えてしまうね。見言葉という見解を通して見えるその人の真実不真実、災いなどころ祝福などころ、これが見言葉を通してその人を見た時に隠れられないんですよ。神の前で隠れることは一つもないって書いてあるから。だからさっきあのパスタがなんか息を捨てるかのようにあの成功してるっていうことなんですけど、今ねイエス様信じていない人の中で成功してる人たちが、あの人すごくうまくいってるねと思っても司法錯誤しても頭抱えたりね、そしてその人がすっごく成功しているとして、でうまく見えるとしても、その人があの知ってる息っていうのはなんですよ。これは息を吸ってるじゃないの、じゃない。でもユダヤ人は空気を吸うかのように成功してる。息を吸うっていうことはね、力がいる。でも空気を吸うっていうのはね、力がいらないですよ。健康であるならば、皆さんと私がこの御言葉を蓄えている健康優良児であるならばね、息を吸うっていうね、その努力をしないで空気を捨てっていうことで、あらゆる人物事に対して立ち位置、それを正確に測ることができるわけなんですね。これが親を敬った、ね、人に対して主が成功の法則として与えてくださったんですけれど、親を敬った人はどんな人？テピリンができている。御言葉を預かって自分を教育してくださるその親に対して権威を認める人なんですね。あら、親を敬うっていうことになっちゃうとさ、親の中で目がパッチリこう、あ、親をうちの娘が聞いてほしい、うちの息子が聞いてほしい、私から一言、そのあなたはテピルもさせましたかっていうことになってしまう。
で、父と母を敬うということ、これが体質化されてるんですけども、で、この律法の中にはあるんですね。もし父と母を敬わない者がいるとするならば、ね、どうなるか。ちょっとね、新明記の21章を開きたいんですけども。
新明記の21章です。
新明記21章の18節から21節を、見ていきたいと思います。午前の礼拝ではちょっと私が口頭で言っただけなんですけども、新明記の21章の18節から、堅くなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父親母に懲らしめられても父母に従わないときは、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子は堅くなで逆らいます、 私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲みですと言いなさい。町の人は皆彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。イスラエルが皆聞いて恐れるために、書いてありますね。ですから父母を敬わないということ、これもね、すでに、実会の中のね、第5回父母を敬いなさい、これに逆らうならば罰則が伴うんですね。本当にこれはユニークな法律です。もう日本韓国であるでしょうか、ね、六法全書の中に、ね、父と母をもし敬わなければ罰金1万円ですとか、ね、懲役3年ですとか、ね、そういうことないですね。
あってほしい。私が一番最初に行くかもね、懲役。ねえ、最後まで聞かなきゃいけないよ。会ってほしいって言っただけ、ああすごいなと思うでしょう。
でもイスラエルは懲役じゃないんですね、死刑なんですね。
笑っちゃうよね。イスラエルじゃなくてよかったでしょう、ね、これでイスラエルじゃなくてよかったって思うでしょうね。
うん、イスラエルの方が良かった、イスラエルじゃなくて良かった、ちょっと異邦人にはですね、忙しいんですね、
行ったり来たり行ったり来たり都合良すぎちゃってね、行ったり来たり行ったり来たりだよね。
でこの、ね、町の長老に言う言葉、ね、こういうふうに言いなさいって、ね、私たちのこの息子は堅くなで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して、これ、ザラエルっていうヘブライ語ですけども、要するに大ぐらいとか役立たずとか、要するにもう何でもかんでもガツガツ食べるけども、けれども、親の言うことを聞かない、本当に食欲が旺盛で親の言うことを聞かない、そういう子供ですっていうのがこの放蕩して、ザラエル、という言葉ですけれども、大酒飲み、サバというヘブライ語だと思うんですけど、サバ、これガブガブ飲むとか、ですから、何でもかんでも食べて、何でもかんでもガブガブ飲んで、そして親に逆らう、そういうものですと言いなさい。でそれでその子供は、町の、年寄りたちのところに連れて行かれて、石投げられて、死んでしまう。でそれもイスラエルが皆聞いて恐れるために、最後に書いてありますね。イスラエルの人々はそれを見て恐れます。ああ、親の言うことを聞かないと、もうガツガツ食べたりガブガブ飲んだりしてるとああいう風になっちゃうんだ、そういう風にして、ここでイスラエルの共同体は、子供と親の関係が保たれていたわけですね。罰則が、本当に父母を敬わない、父母に聞かない、それがここまで徹底されているから、だから、ユダヤ少年院ないんです。少年院というものが存在しないんですね。そういう概念がないんです。なぜ誰も子供少年が犯罪を犯すっていう、そういう世界がないからです、きっとユダヤ人からすれば、日本とか、少年院、という概念、これ見てきっとすごい驚くんでしょうね。
このね、堅くなでね、暇があった心ね、あの物事をまっすぐに見せたら、それをね、真っ逆さまにしてね、あの逆らう心、それがね、あの長老たちに行って言う時に、もう本当にあの堅くなでね、もう何を言っても逆らうやつ、言葉を聞きはしない、従順しない、そして放蕩して、この言葉を聞かないやつっていうのはね、聞かないやつがやることが放蕩するって書いてあるじゃん、ここ。ね？親の言ってる言葉を聞かないやつがやることが放蕩して、お酒にね、これ、大酒飲みって書いてるんですか？で、韓国語はね、お酒の、その、壺の中に入っているやつ。だから酒から溺れて出てこれないやつっていう意味だよ、ね、酒に溺れて出てこれないやつだっていうことなんだけど、これ果たして酒だけでしょうか。女に溺れて出てこれないやつ、ゲームに溺れて出てこれないやつ、 お酒に溺れて出てこれないやつ、人に溺れて出てこれないやつ、もういろいろとあるじゃないですか。だからこれがね、あの溺れて出てこない人をお酒の壺の中にね入って、そこの中にこうやって入ってる、ずっと出ることはない。でそういうやつっていうのはそこから出てこないやつだからね、出てこようとして助けてもないやつだからね、かたくななんですよ。助けてがないからかたくなって言ってるのね。助けてくださいがないから、だから何をしなさいってね、石打ちで打って殺せっていうことが書いてある。石打ちで打って殺せ。でなんでそういう風にしてるかって言ったらね、子供たちでしょ、罪を犯してるのが。この子供たちの中に一人ね、突然変異みたいのがいて、で、かたくなで、どうしてもそういうことをやってるって、うちの子だからしょうがないわね、つって、ほったらかしにするってどうなるかって言ったら、社会にいる、その年代、同年代の人たちが見て、あそこの子供、ね、なんか間違ったことやってる時、ダメでしょって言ったら、何言ってんのよ、隣のね、佐藤君はやってるのに、何も言わないよ、あそこの親は、って。一つの社会風潮になってしまったら、ね、人ももちろん、ね、社会ももちろん、村ももちろん、ね、国ももちろん全部滅びに至ってしまうから。だからこの秩序がもう完璧に壊れて、その壊れた世界にこの、壺の中にどっぷりと入って出てこようとしないやつらは、ね、石で撃って殺せ。そうしたら他の子供たちがそれを見て、ね、わあ気をつけよう、私も石打ちされる前に。これが意図なんですよ。
父母に聞き従うことには祝福がたくさんついてますって、先ほどエペソ書を見ましたけども、新明記の方でも、新明記の5章も実戒が、再び出てくる場面ですけども、新明記の5章の16節では書いてあります。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに。それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。アーメン。父と母を敬うことのそのリワード、祝福、それはあなたの弱いが長くなる、ね、父母を敬えば寿命が伸びますよということです。それから、ね、主が与えようとしておられる地で幸せになる、ね、書いてありますね。主が与えようとしておられる地にまず入ることができる、そしてその地の中で幸せになる、ね、もう三拍子ですね。人生が、ね、祝福される、寿命が長くなる、素晴らしい地に入ることができる、幸せになる、ね、さらにこの締め切りの一枚めくった6章にも書いてあります。6章の、3節です。あ、ちょっと6章の1節から読んでいきましょうか。これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、あなたの神主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えよう。
アメン。
アメン。で、聞いて守りを行いなさい。そうすれば幸せになる。そうすれば乳と蜜の流れる地、国の中に入って、その中で大いに増えていくことができる。まさに祝福の約束がここに書いてありますね。
さっきはあなたに、私があなたに与えた土地出てきました。そこであなたたちの、ね、弱いが、ね、長くなり、そして祝福を受ける。で次ここでまだ6節で6章で言ったのは乳と蜜の流れる、 ね、その土地においてあなたの数がね、産んで増えて地に満ちていっぱい繁栄するって書いてあるんですよ、ね、だから親を敬うっていうこと、そこにはねもう本当に優れた祝福がそこに保証されている、これが分かりますね。
ですから父母に従うこと、そして、ね、この6章の方では御言葉に特に従うことですね。この6章の4節からシェマー本文が始まるんですけども、その前にこの、ね、あなたの、ね、子も孫も主を恐れて掟と命令を守り行うならば、この祝福、ね、父と蜜の流れる国で大いに増える、幸せになることができる、この祝福がはっきりと思う、このところにおいても新約においても約束されているところですね。じゃあ父と母を敬わないで許されて育ったその悪いケースも聖書の中にあるんです、悪い子供のケース、まずサムソン、がそうでした、サムソンは、父の教え母の訓戒に、ね、従わない でそれで、ね、彼非常に力が強い男でした、ね、もうたった一人で千人を、ね、ロバの顎骨一本だけで千人を打ち倒すことができる、ね、そういう、 もう力においては誰も叶うことが、ね、叶わない、そういうサムソン何によって滅んだかって、まあ、きっと聖書をしている人は女によってと言うでしょうけれども、もっとその根底があるんです。父母に敬わなかった、ね、父母の教えを聞かなかったというところ、これがサムソンの根本的な問題です、ね、彼が、ある時ですね、ペリシテの女を見初めて、ね、とても美しい女、ね、でそれでお父さんのところに行くんです ねお父さん、私、ね、結婚相手を見つけました、ね、どんな女性だって、ね、ペリシテの女でとても美しい女性ですって、ね、お父さんがすると、お前、
お父さんがね、それを聞いてびっくりしちゃって、こう言うんですよ。お前本気かい？イスラエルの女みんな死んじゃったのかって言ってたんですよ。イスラエルの女はみんな死んでいないから、だからペリシテかい？って言ったんですよ。異邦人の人と結婚するっていうことが、もう本当にね、そこまで言わざる得ないことだったんですね。だから、もう絶対してはいけないよ。ということを言いたいから、イスラエルの女はみんな死んじゃって一人も残っていないのかって言ったんです。
詩式の14章にありましたね。詩式の14章、1節から、読みますと、14章1節から3節まで。サムソンはティムナに下って行った時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰った時、父と母に告げて言った。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。
これ韓国語はこうなってる。あの女が好きです、私のためにその女を連れてきてください。親にそう言ってんだよ。あの女が好きです、私のためにあの女を連れてきてください。
ですから好き嫌い、ね、惚れた腫れた、この感情、これは非常に厄介なものですね。でこの、ね、3節の一番後ろの、ね、あの女が私の気に入ったのですから、ね、これ原文の意味は私の目の喜びですからっていう意味なんです、目、この目の、目に美しいこと、目に気に入ること、見た目の良さ、ね、これ非常に厄介なものです。でサムソンはこの女の見た目の美しさ、その目に気に入ったから、だからこの女を召し入れようと、ね、お父さんにお母さんにね、そういうふうに申し込むんですが、で結局サムソンの言葉が勝ってしまって、でそれで、ね、サムソン、とこの女結婚式を迎えることになるんですけども、でその結婚式ですね、ちょっと人事件が起こるんですね。ペリシテは ちなみに古代の遺跡発掘するとですね、ペリシテはビールの製造が非常に盛んだったそうです。ビール、ね、麦の発酵酒ですね。でもうこのサムソンは本当はお酒飲んじゃいけない人だったんです。ナジル人といって、もう生まれる前から母の胎にいる時から神様に性別されたそういう人だったわけですから、ですから本当はね、お酒を飲んだり、あるいはそういう異邦人と交際したり、あるいはね、死体に触れたり、そういったことはしてはいけないはずなんですけど、でもそれは全部破ってた。ただ一個だけ守ってたのが髪の毛を剃らないということ、ね、ナジル人として、ね、髪の毛を、ね、剃らない、ね、これだけはですね、なんとか保って、ビールも飲んで、お酒を、ね、女遊んで、ね、そういうことをしていたんですけども、でこの結婚式の時、ね、サムソンは、ね、いい気になってあるクイズを出して、でそれ、そのクイズにあなた方が答えられたら、ね、私があなた方から、ね、晴れ着をもらおう、でもしあなた方が答えられたら、ね、私があなた方に晴れ着30着をあげよう、ね、そういう大盤振る舞いするんですね。でそれで結局この女、ね、このペリシテの女、ね、この女が、ね、このペリシテ人たちに脅されて、その旦那さんのその秘密をボロッと、ね、漏らしてしまって、でそれで結局旦那さん、ね、このサムソンはもう晴れ着30着を、ね、こしらえなくてはならなくなってしまいました。でそれで、ね、でそれで結局、ね、サムソンは、ね、強奪するんですね、ペリシテ人の中から。それで、まあ、ペリシテ人の中から30名は死んだことになるんでしょうね。もうサムソンですね、もっと、ね、父母の教えに聞き従って正当に、ね、軍隊を招集していく、サムソンのその力で、ね、ペリシテと戦争していればこんな回りくどい用いられ方はしなくて済んだのに、けれども回りくどい用いられ方で、もう引きずられるようにサムソンのパワーを用いられて、ね、ペリシテの人々を、ね、撃ち殺すということを、ね、用いられました。本当に皆さん、正しく主に、ね、主から賜物をいただいたならば、主に聞き従い、両親に聞き従っていくならば、ね、本当に幸いにももう紆余曲折せずに済むんですけども、サムソンは本当に紆余曲折最後までし続けた人でした。父母に聞き従わなかったからです。
両方とも愚か者だよね。よく考えたらね、晴れ着30着が、ね、欲しいっつっても、ね、向こうの地に置いて晴れ着30着をないものにちょうだいっつったら、自分たちのところから強奪してくれあげるしかないじゃない。なのにそれをね、分取ってやろうと思ってるやつらもね、愚か者だよね。でそれをね、まだその通りのことをして、それで結局はどうなったかというと、神の一人勝ちなんですよ。ペリシテ人 30着を取るために殺さなきゃいけないじゃない。でこのね、サムソンのこのね、愚かさ、これをね、私たちちょっと学ぶべきなんですよ。どうぞ。
でこれで喧嘩別れになって、ね、サムソンその女としばし別れたんですけども、でもサムソン懲りないで、またその女が恋しくなってで行くんですけども、けれどももうその女はあいにく火で焼き殺された後だったんですね。もうこのペリシテの中、この女、ね、騙しても騙さなくてもどの道焼き殺すということをペリシテの人たちはする、ね、そういうことをするんですけども、でそれに対してサムソンはさらに怒りました。怒ったサムソン何したかというと、キツネ30匹を、あ、300匹ですね、キツネを300匹もね、捕まえてきて、でそれで300匹捕まえてきたキツネ、それを、ね、1匹のキツネと1匹のキツネの尻尾をくっつけですね、縛って、その縛った結び目のところに松明を入れて、で松明に火を放って、そのキツネをペリシテの畑のところに、ね、放つんです。でそれで、ね、そのペリシテの畑はみんな、ね、焼き尽くされて、でそれでどうしてこうなったんだって、もうサムソン、どうせ畑に火つけるんだったら別にもっと、ね、一人で行動すればいいけど、なんでわざわざキツネを300匹も野に出て探して捕らえてでしょうね。
これね、親の言うことを聞かないと愚かになるということなんですよ。親の言うことを聞かないと、ね、あのね、方法がとっても愚か者になるということなんですよ。 ありえないでしょ。これ普通に松明持って持って火を払ったら野原に出てて小狐わざわざね、それも小狐をね、あれしなくていいでしょ。なのにね、親の言うこと聞かないやつっていうのは愚か者になるからね。だから石打ちで殺されてない分だけ愚かさが増してるんですよ。そんで火を放つことにしても小狐を捕まえてきて、それも2匹を合わせ結んでそこに松明を、動物虐待だね。大変そういうことをするんですよ。でもこの愚か者というのは主にあって立ち返るか、悔い改めて立ち返るか、死ぬか以外ではあのね、治る方法がないの。
この間でしたか、ね、浜、ね、海辺に、ね、2メートルぐらいの落とし穴を掘って、もう本当に巧妙に隠して、それ、ね、自分がその穴に落ちて死んでしまったっていう事件がずっと前あったんですけども、
そう、
ね、若者って、ね、本当に親に聞き従わない若者はなんか妙なところに熱心を示して、妙なところにやたら凝って、ね、でそれで本当につまらないことに熱中するんですね。
あれ絶対お線香あげに行きたくないよね絶対に。あれ本当にあった事件だよ。あれ私もニュース見てびっくりしたもん、うん、
もうやたらくだらないところに凝って、ね、別にもうそれが何か社会の役に立つかっていうとそうじゃないようなところに、ね、無性に凝ってパフォーマンスをして、ね、もうまさにそもそも狐を、ね、身につけて、ね、もうここまでしてペリシテの人たち、うわ狐だ、サムソンすごい、ね、そういう風になるんでしょうかね。とにかくいらないところにエネルギーを使って、ね、熱中する方向性を間違えてしまうんです。親に聞き従わない、御言葉に従わないと。でそれで結局こういうことをして、で、まあ、サムソン、まあ、これに懲りてもう違法の女を追いかけることをやめて、ね、父母の教えに聞き従って行けばよかったんですけども、けれどもサムソンなお違法の女ペリシテに、ね、まだ夢中になって、ね、今度デリラという女に夢中になります。でこのデリラによってそもそも身を滅ぼしてしまうんです。親の、ね、忠告に聞き従わないと、ね、結局最後はこの御言葉ではないこと、本当にくだらないこと、これによって身を滅ぼしてしまうんです。
あのね、デリラがサムソンを滅ぼすためにはもう本当に休み場なくずっと耳元で言い続けたことがあったんですね。教えて教えて教えてということだったんですけれど、それがね、雨漏りなんて書いてあります、そこ、はい、言ってください。
あ、雨漏り女はあれですね、信玄に書いてありますね、
雨漏り女ね、雨漏り女テリラだから、雨漏りっていうのは皆さん あんまり体験がないでしょ。昔というのは多分日本も戦後、トタン屋根だったと思うので、トタン屋根だったりするとこう雨漏りするところがあるんだよね。そこにトタンでできたまだバケツを置くじゃない、ね、そしたらそのバケツとかトタン屋根っていうのはもう雨が降ってる時すごいんですよね。だから雨のしとしとだったらしとしとしと、ね、ちょっとね激しくだったらトトトトトトトトトね、トトトトトン、トン、ガンって、もうすごい音なんですよ。だからもう気が触るの、寝れないですよということだけど、このサムソンにね、ずっと秘密を暴いてちょうだいって、教えて教えて、あなたは私を愛してないから教えてないよね、教えてよねえ、教えて、黙ってると、あなたは私のこと信じてないのね、教えて教えてって言うんですよね。それで自分の堪忍袋が切れると、今度はね、本当にあやしたりね、もうあらゆる手を尽くして教えて教えて教えて教えて教えて教えてくださいね。 ちょっと教えてよって。もう本当に教えないとあなたは私のこと愛してないと私は信じちゃうからねとか脅かすんですよ。だからずっと言ってくるその言葉にも耐えられなくなっちゃった。それで教えるわけなんですよ、言ってはいけないこと。でこの次あのねこの法則がまた出てきます。
CIA だか旧ソビエト連邦の拷問の方法で確かそういうのありましたね。なんか捕虜を、ね、雨漏りをしたたらせるんです。頭にポタンポタンポタンって出てきて、うん、でそれで気が狂うそうです、うん、もうあまりにも辛くて、うん、このデリラはサムソンにその、ね、力の秘密は何なの、教えて教えて教えてって、ね、何度も何度もでその結果、ね、詩式の16章16節、ね、詩式1616にこうして毎日彼女が同じことを言ってしきりにせがみ責め立てたので彼は死ぬほど辛かった。
ああ、書いてある。死ぬほど辛かったって書いてある。
世界一力強い男、ね、もうたった一人で千人を撃ち殺すような男が、たった一人の女のこの、ね、雨漏りの滴りのような言葉、死ぬほど辛い思いさせるんです。ね、本当に男性の皆さん、よく気をつけるべきです。
あのね、韓国語、こう書いてあるよ。毎日、あの言葉で、彼を催促して迫ってサムソンの心は、ね、もう 心が休み場がなかったっていう煩悩でもう溢れていた、ね、もう死にそうだった、死ぬ間際だったって書いてある。そしてサムソンが本当のね真実をね、真実を、うん、いいよ、あなたのことをね、信じてあげるよっていうことであげたんじゃないの。うえっ！って。あのね、もう具合悪くなっちゃって、うえっ！って出したって書いてある。ね？吐き出したって書いてある。ね？私たち胃の調子悪いと出すよね。出したって、そう書いてある。うえってね、孫とをうえって出したって私のね髪の毛をっていうことをここに書いてあるんですね。だから教えて教えて教えてって言ってることをねずっと教えちゃいけない人が言ってるとそこを離れなきゃいけないの。ずっと教えて教えて教えてっていうことを言ってるのずっと聞いてると言ってる言葉が勝つ、言葉が勝つの。教えてって教えない、教えて教えない、教えて教えない、教えない教えない教えない、言葉が勝つんですよ、教えないが。でも彼はずっと耐えたわけなんですよ、ね、で言葉を発していたのはずっとデリラなんです。だから耐えるというのは言葉に勝つ力がない、イエスノーがあるから耐えるっていうのは言葉に、その言葉に、相手の言葉に勝つ力がない。だから我慢は何にもならない。正しい言葉でそれを接しなければならないということなんですね。で、その後に、彼は自分の秘密を暴いてしまったということによって、暴いたって、ウェって出してしまったということによって、髪の毛、剃られるじゃない。ね。その後、目をくぐり抜かれるでしょ。で神殿の柱にね、つながれているそのサムソンなんですけれど、彼はその時に目がくく、ね、目がもう最初からないものが良かったよね。それから女見れないじゃん、ね、そしたら最後主の前に置いて、ね、あの真実な、ね、役割を一ついただいて、そしてそこをもう滅ぼしに行くということなんですね。サムソンだけじゃないんですよ。私たちも、自分のこの愚かなこの心とかなんかのために、言ってはいけないことを言ったり、やってはいけないことをやったりして、それでそれが弱点になって自分がね、このつながれる時がある。あるんですよ、人生。その時、覚えるべきことは、目を閉じる。 くぐり抜かれる前に目を閉じる。そして世と世をこう遮断するんですよ。世が自分の目に入ってこないように。それで目を閉じて、そして閉じた心の目で神を見なければならない。やっと肉の目がね閉じられて、そしてね心の目で神を見る、神に出会うということができたのがこのサムソンなんです。
でもう一つ開きたいのが箴言の30章です。31章です。でここにですね、一人の母が自分の子供に願いをかけて、言う言葉があります。箴言の31章の1節と2節をまずお読みします。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉、私の子よ何を言おうか、私の胎の子よ何を言おうか、私の聖願の子よ何を言おうか。この1節と2節の言葉、ちょっと理系の男性だったらこの説は必要ないなって言ってね取り除いてしまうかもしれないですけども、けれども母のうめきが、ね、この1節と 2節のところに非常に込められております。自分の子供に何を言おうか、何を、ね、自分が何か一つ大事なことを残さなければいけないとしたら一体何にしようかというその悩みに悩み抜いた、その、ね、悩みがこの2節に詰まっております。
本当にね、子供に言葉を話すときに私たちはねついついね言ってしまいがちということなんですけれど、本当は子供に話すべきことを何を言おうかなってね自分の中で測るべきなんですよ。御言葉によって今の子供の現状を見て、そして今の子供の、ね、現状に一番ぴったしと、ね、合う言葉を主からいただいて、そしてそれを話すべきなんですね。だからこのルムエルの王、この母というのはものすごい素晴らしい方で、私はこの子に何を言おうかな、何を言ったら一番ベストかな、何を言ったらこの子に一番良い言葉かな、何を言ったらこの子が一番この言葉によって幸いになるかな、よーくここも言葉をね自分で本当に悩んでいるところ、話すべき言葉を悩んでいるところがすごいじゃないですか。
で悩みに悩み抜いた末に真っ先に子供に出てきた戒めの言葉が3節です。あなたの力を女に費やすな、あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。アメン。これがこのレムエルの母が悩みに悩みついた末に一番先に出てきた言葉です。あなたの力を女に費やすなって、王たちを消し去る者に委ねるなって、ね、書いてありますね。まさにそうです。ソロモン王は何人によってあんな悪いようになってしまったか、ね、うん、女ですね、うん、サムソンは何によって滅んだか、ね、女ですね。
女、
本当に男性にとっては女性、これにはよくよく気をつけるべきです。そして、女性の皆さんもよくよく気をつけるべき相手がおります、うん、男性にとって女は、本当にすごい魅力的な存在で、それに夢中になってしまう存在ですけども、でも、ね、女性、男性にとって女性はしっかりと、ね、御言葉を持って訓戒して、ね、しっかりと養って覆って愛して包んで育て上げるべき対象ですけども、女性にとってもその相手がいますね。子供です。
そうです。
子供を女性は包んで養い育てて、そして、ね、その相手から支配されるべきではないんです、ね、要するに男性は、ね、女性の方から支配されるべきではないし、また、ね、うん、女性も子供から支配されるべきではない、うん、その支配されるべきではない、むしろ養い育ててしっかりと、ね、御言葉が体得されるまでは、その愚かさが抜け去られるまではしっかりと育て上げていかなくてはならない、人格を持った相手に支配権を委ねてはなりませんよ、ね、それがここで言われていることです。
今わかりました。だから 結婚したら、この結婚した夫はね、御言葉に基づいて自分の妻をね、この結婚生活に対してしっかりとしたね、その掟を持って、その妻を養育していかなければならないということなんですよ。だから男性の方がもう本当に見言葉に優れたものにならなければならないということなんですけど、今度それによって育まれて整えられたその妻が、ね、子を、ね、宿した時は、子を産んだ時は、まだ自分が教えられていること、それを土台にして、ね、しっかりとまた子供を、ね、養い育てていかなければならないということがここには書いてあるわけなんですね。さっきパスタ言いましたね、ソロモン王、ね、ソロモン王は何によってって滅びましたか、ね、女ですよ。まさに、ね、この2節の最後のあなたの力を、ね、女に使うなって、このね、王たちを滅亡させることをやってはいけないって、これはね、どういうこと、他の王たちじゃなくて、この女によって王である自分が滅亡に至ることをするな。ね、他の王たちを滅亡させるって自分なんですよ、自分。
さらに4節以降、ね、3節は、人格のある相手に注意しなさいということでしたけども、4節から7節はですね、人格がないけれども夢中にさせるものに注意しなさいということです。4節から、レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない、王のすることではない、強い酒はどこだとは君子の言うことではない、酒を飲んで直礼を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから、うん、強い酒は滅びようとしている者に与え、葡萄酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。ここにおいてもう一つの、王たる者がなすべきこと、酒をね、飲むことは王のすることではない、ということです。でここで、強い酒、出てくるんですけど、これヘブライ語でシェカールと言います。シェカール、シェカールはどこだとは君子の言うことではない、でシェカール、確かに強い酒という意味があるんですけども、もともとの意味は夢中にさせるものとか、ウキウキさせる飲み物、あるいは何か、すごいパッと興奮させる、そういった飲み物です。ですから確かに飲むアルコールのお酒もあるでしょうけれども、その他に何か、ね、これを飲むならばもうパーッと何か忘れて夢中になってウキウキさせる、ね、もう例えばゲームとかインターネットとか、ね、スマホとか、ね、まあ、お酒もそうです。そういったもろもろにうつつを抜かすことは、これは王がなすべきことではない、ね、ここで言っております。
だから王になりたかったらこれはやめた方がいいってことでしょ。王になりたかったらこれはやめた方がいい、
ね、シェカールはどこだ、ね、これは王の言う言葉ではないんです、ね、ゲームはどこだ、インターネットはどこだ、ね、スマホはどこだ、ね、そういったこと、ね、そういったことは王たるものがすることではないんです。それは、ね、自分の貧しさを、ね、忘れて、でそれで自分の苦しみを思い出さないような人がやることですよ、ね、ってことですね。
貧しいんだったら、貧しさをね、なんとか解決するために働き口を探したり、ね、なんか模索したりしなければならないでしょ。なのにその貧しいからもう辛い、だからパチンコ行く、貧しいから辛い、だからお酒飲む、貧しいから辛い、ね、と言いつつも刑務に夢中になって職場に行けない、ね、貧しいから辛い、ね、働き口を、ね、何とか探そうとしないでインターネットに夢中になってる、ね、だからその貧しさを、ね、何とか解決しようとしている人たちが、ね、飲むものではない、ね、そこから逃げる、ね、逃げて、そして、まあ、どうでもいいやって、今日一日行かないくらいでもう世界は変わらない、 いいえ、今日一日行かないということで、あの世界は変わりますよ。
ですから、この母の訓戒、レメルの母からの教え、それはとにかく王たるものがしてはならないこと、ね、女、夢中になるもの、ね、夢中になる人格を持った相手とか、あるいは夢中になる人格を持たないものとか、そういったものに、ね、のめり込むことは、これは王がなすことではないと言っております。でこの31章の一節の、ね、マサの王レメルってあるんですけども、このマサ、これはヘブライ語で、予言とか重荷という意味です。ですから、ね、マサというと何か重荷、ね、予言というものは重荷を負わすことです。神様から言葉をいただいて、その人に、ね、何か重さがのしかかるんですね。あの人にこれこれのことを伝えなきゃ、ね、そういった、ね、重荷を負うものです。またレムエルという名前、このレムエル、これレムエル、神のために、ね、For God、ね、そういう名前の意味です。ですからマサの王レムエル、ね、これどういう意味か、要するに神のために重荷を負う王がマサの王レムエルです、ね、神のために重荷を負う王、皆さんは神様のために重荷を負ってるでしょうか、ね、全てキリスト者、全てクリスチャンはイエス様と共に十字架を追って歩むものですね。すべてキリスト者はマサの王レムエル、神のために重荷を負う人、神のために予言を追っていく人、ね、神様の言葉を伝える人々がキリスト者です。ですから皆さん、ね、酒を飲むことは皆さんをすることではありません。ゲーム、インターネット、中毒すること、それは皆さんをすることではありません。あるいは女や、ね、子供、ね、皆さんが養い育てるべき相手、愛して囲って覆ってあげるべき相手に支配権を委ねて、その相手の、ね、好き放題をさせること、これは皆さんのなすべきことではないんです。むしろ皆さんは正当に、ね、支配して正当に秩序を立てて、そして歩んでいく、これが神の子、キリスト者たちの成していくべき分です、
うん、アメン。
今日は、ね、母の日です、ね、本当に母の教え、父の訓戒に聞き従うこと、これは祝福に満ち溢れたことですね。今日母の日、本当に皆さんは祝福を、ね、実行に移すことによって祝福をいただける、そのチャンスの日です。いや、毎日がチャンスの日です。で何も母の日が終わったからといって、ね、ということではないんですね。しっかりと皆さんは父母を敬うということ、これをして弱いが長くなり、父と蜜の流れ地で幸せになるとか、これを毎日実感して毎日それを積み立てていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アメン、
アメン。それではこれから皆さんそれぞれが今いただきましたこの御言葉をもとにして、主の御前に出て祈る時を持ちましょう。
アメン。ハレルヤ、イスラエルのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ルメール王のその母のように、主よ、私たちが自分のために訓戒するものではなく、主よ、私たちの身につけてくださったこの命の御言葉を、主よ、本当に土台にして、私たちに与えられているその子供に心の底から一番言わなければならない言葉を、本当にそれを見出して、私たち一人一人がイエスの皆によってその言葉を子供に授けていくことができますように、イエス様助けてください。私たちが話す言葉に、主よ、本当にあなたの訓戒がありますように、あなたのそのしてはならないこと、守り行いなさいという、この二つがしっかりと入っているそのトーラを私たちが子供たちに伝授していくことができますように、話すことができますように、イエス様あなたが助けてください。ソロモンのように女を、主よ、本当に自分の生きがいとして、そして自分の人生を滅ぼしに生かすことがありませんように、イエス様あなたが助けてください。そして私たちただただイエス様に会って本当に御言葉をよく教える、よく守り行う私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今 この御言葉を通してサムソンをあなたは教えてくださいました。親の言うことを聞かないサムソンのその悲惨なその最後を私たちは見ました。主よ、私たち自身が神が私たちに与えてくださった親を敬うことによって、主よ、この地において父と水の流れる地を相続し、そこにおいて大いに生んで増えて地に満ちていて、主の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
アメン。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。愛する主よ、私たちも母のこのトーラ、御教え、あなたの御言葉、これを親からいただいたのであるならば、これをしっかりと守りを行うものでありますように。もし母が父が御言葉を知らないということであるならば、誠の父なる神様、あなたが父となり、またトーラ御言葉が一人一人の母として教えてくださすように、直接あなたから教えられて、そして幸いな人生、この幸せな生き方、行くところが父と蜜の流れるところとなり、また何をしても栄える、その祝福を御言葉を守り行うという、その一人一人に加えてくださるように、そして今日あなたがこれのことを教えてくださったことを感謝します。今日この母の日、本当に日ごと労を負って、労を心の労も負って、息子のために、娘のために、本当に良くなってほしいと、命が育まれてほしいと願う、その母の労に主あなたが豊かに報い、祝福を返してください。一家ともどもが御言葉を真ん中にし、そして幸いな家庭を築き上げていくものでありますように、どうか若者たちがますます幸いな結婚をし、そして子供たちを産んで、彼らに御言葉教育を施していく、そのように産んで増えて地に満たしていくクリスチャンたちでありますように、どうかあなたが祝福ください。今日あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美し、その後に祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれ主の御前に出て祈る時を持ちましょう。